皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年5月14日本日はマス CA カテゴリから7本の論文をお届けします。1本目はマス FA からのクロス投稿でジェン・ヤオファンさんとビルヘルム・クリンゲンベルクさんによるスミルノフデコンポジションオブアホリゾンタルベクターチャージインザハイゼンベルクグループハイゼンベルク群における水平ベクトル電荷のスミルノフ分解です。この論文はハイゼンベルク群という特殊な空間において水平ベクトル電荷をどのように分解できるかという問題に挑んだものです。具体的には発散がゼロである水平ベクトル電流を単純な曲線の電荷の積分として表現できることを直接的に証明しました。つまり複雑な電荷の流れを水平曲線の集まりとそれに関連する速度へと分解して理解できるということです。これまではより一般的な軽量電流の理論を用いていたのですが、著者たちはあえてハイゼンベルク群のサブリーマン構造に特化したアプローチを取りました。水平流ビル定理やアゼラースコリの定理などを駆使して分解される曲線のほとんどがリプシッツ連続であることを示した点は非常に丁寧な議論で感心します。さらに発散が単にゼロではなく有限の符号付き速度である場合までこの結果を拡張しており理論的な汎用性を高めています。数学的な厳密さを持ちつつ構造的な性質を鮮明に描き出した素晴らしい研究でした。2本目はマス .dg からのクロス投稿でマックス・リプトンさんによるコンプレックスメスツインザアシンプトーティックスオブモービアスエナジーインテグラルズオブヘリックスカーブスヘリックス曲線のメビウスエネルギー積分の全近挙動における複素解析的手法です。この論文では結び目理論などで使われるメビウスエネルギーという曲線の形状を区別するための指標をヘリックス曲線に適用して分析しています。特に曲がり具合とねじれ具合の比率であるピッチに注目してヘリックスが直線にほどけていく場合や逆に無限にきつく巻かれていく場合にエネルギーがどう変化するかを調べています。特にきつく巻かれるケースではエネルギーが発散してしまうため解析がかなり難しいようです。そこで著者は複素解析を駆使してエネルギー密度を粒数の無限級数として表現するという高度な戦略を取りました。積分関数に無限に多くの極があるという難問に対し指数多項式の根を特定する手法やルーシェの定理を用いて近似的な極の列を導き出しています。結果としてほどけていくときはエネルギー密度がゼロに近づききつく巻かれるときはピッチの逆数に比例して増大することが厳密に証明されました。幾何学的な問題に複素関数の理論を組み合わせてここまで精密に全近挙動を導き出した点に数学的な執念と美しさを感じますね。3本目はマス FA からのクロス投稿でダチュン・ヤンさん、ウェン・ユアンさん、ゾングゼゼンさんによるバリアブルマッケンハウプト A 無限大ウェイト可変ムッケンハウプト A 無限大重みです。この論文では可変指数空間という枠組みの中でスカラー値と行列値の両方を扱う包括的な重み理論を構築しています。これまでは古典的なムッケンハウプト重み理論と可変ルベーグ空間の間にはまだ埋められない溝がありました。そこを埋めるために著者たちは可変指数関数に適応した新しい重みの定義を導入したんです。特に行列値の重みを扱う際に複雑さを解消するための削減作用素という道具を導入している点が非常に巧みだと思います。結果としてスカラー重みが可変クラスに属するための条件を古典的な重みのべき乗として鮮やかに書き換えました。さらに行列値の場合でも逆ヘルダー不等式を拡張することに成功しています。また重みの上下次元という概念を導入することで関数空間における鋭い評価を実現しました。 昭和解析における作用素の融解性を研究する上で非常に強力な基礎ツールを提供した素晴らしい研究ですね。4本目はマス FA からのクロス投稿でマルシン・ボブニクさんとジョルディ・ティモバンフェルト・ホーフェンさんによるトリエベル・リザーキン・スペース&エクスパンシブ・マトリシズ・トリーベル・リゾルキン空間と拡大行列です。この論文では異方性同時トリーベル・リゾルキン関数空間とそれに対応する数列空間が拡大行列の選び方にどのように依存するかを詳しく調べています。面白いのは関数空間と数列空間の間にある不思議なズレに注目している点です。通常関数空間同士が一致するかどうかは準ノルムの同等性で決まりますが、数列空間が一致するためにはもっと厳しい条件が必要になります。なぜ関数空間が同じなのに数列空間は別物になってしまうのかという謎に挑んでいるわけです。著者たちはリトルウッド・パレー分解などの手法を駆使してこのギャップを埋める理論を展開しました。特に行列の行列式が等しい場合には置換作用素を通じて数列空間の間に自然な同型性が成り立つことを証明しています。さらに行列式が異なる一般の場合でも数列空間がお互いにリトラクトの関係にあることを示しました。公式化学や融解変異写像という視点から空間の構造的な関係を鮮やかに解明した素晴らしい研究だと思います。5本目はマスナからのクロス投稿でアンドレア・ディマさんとリビュー・アイグナットさんによるガラーキン・アッピロキシメーション・オブ・ザ・フラクショナル・ソボレブ・コンスタント分数時ソボレフ定数のガラーキン近似です。この論文では分数時ソボレフ不等式における最適定数を有限要素法を使って数値的に近似した時の収束速度を詳しく調べています。特に単位級の中で線形要素を用いたガラーキン近似に注目しています。ここで難しいのが最適解が一点に集中して盛り上がるバブリング現象という現象です。このため通常の解析ではコンパクト性が失われてしまい数値計算での挙動を捉えるのが非常に困難になります。ですが著者たちは切り詰められたバブル関数とその補完誤差を巧みに制御することで離散的な定数が連続的な定数にどれだけ近づくかを証明しました。最終的に誤差がメッシュサイズを N-2S 分の 2S の下オーダーで抑えられるという非常に鋭い収束レートを導き出しています。分数時という扱いづらい設定でありながら古典的な理論とも整合性が取れた結果を導き出した点に数学的な美しさを感じますね。6本目はマス NT からのクロス投稿でネオタルディさんによるラージバリューズオブシフティドミクシドキャラクター SUMS シフトされた混合指標和の大きな値です。この論文では素数を法とする非自明なディリクレ指標と指数項を組み合わせた混合指標和の最大値について研究しています。素数が大きくなった時にこれらの和の分布の裾がどのようになるかを探るのが目的です。もともとはフェケタ公式の境界に関する研究などを一般化したいという動機があったそうですが今回の研究でシフトされた混合指標和や不完全な混合指標和まで範囲を広げた点は非常に意欲的ですね。ランダムな情報的関数と比較してディリクレ指標は解析的な構造を持っているためより打ち消し合いが起きやすいという面白い性質も指摘しています。手法としてはランダム化のテクニックと不完全和の公式を組み合わせており和を連続的なランダム過程として表現することで極限分布を調べています。特にガウス和を用いて不完全和を扱う命題が技術的な鍵となっています。最終的に十分に大きな素数に対してこの和の最大値がある定数倍の素数の平方根から対数因子を掛け合わせたより大きな定数倍の平方根までの間に収まるという定理を証明しました。ランダムモデルで想定されるよりもかなり大きな値を取り得ることが示されており 離陸レ指標ならではの個性がはっきりと現れた結果となっています。最後はマス FA からのクロス投稿で、 H バハジエルイドリッシさん、 OL ファラさん、 YL マダニさん、 A ハニンさんによるスーパーハーモニカリーウェイティドディリクレスペース、超調和重み付きディリクレ空間です。この論文では単位円盤上の性の超調和重みを用いて微分の2乗化積分性を考えるヒルベルト空間について研究しています。特にシフト不変部分空間を具体的に記述することや、ブラウンシールズ予想という難しい問題に挑んでいるのが非常にエキサイティングですね。著者たちはエントロピー型の関数やブレグマン発散という道具を使って、外関数のディリクレ積分に関する新しい公式を導き出しました。またカットオフ関数を巧みに使って不変部分空間の関係を分析しています。その結果、重みが有限速度である場合やリース速度の台が加算集合である場合に、ブラウンシールズ予想が成り立つことを証明しました。さらに容量に基づいた判定基準を設けることで、外関数が巡回的であるかどうかを判断できる仕組みを構築しています。関数の境界挙動と重みの幾何学的な性質をうまく結びつけた非常に緻密な構成の論文でした。さてさて、今日はハイゼンベルク群からメビウスエネルギー、ムッケンハウプと重み、そしてトリーベル・リゾルキン空間や分数字ソボレフ定数、混合指標和まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深いつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。